Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので、順に紹介させていただきます。妙慶さん、石川県よりメールします。わあ、ようこそようこそ。地震は大丈夫だったでしょうか。妙慶さん、初めてメールをします。草津で法話をされると聞きましたが、私はこの日は仕事で行けません。土日で妙慶さんが近々法話されるところってないんですかとのことです。お問い合わせありがとうございます。アッキーさんよりいただきました。近々であれば3月の8日土曜日夕方の4時半から慶喜と法話会を行います。場所は地下鉄の醍醐駅のそばなんですが、パイ&カステラ山崎屋さんというパイとカステラとケーキが美味しいお店なんです。山崎屋さん。テーマは本当の人間関係とはというテーマで、サブタイトルは優しさと正しさについてお話をいたします。問い合わせ先もお知らせしておきますね。京都075-573-1628、京都075-573-1628、3月8日の土曜日、4時受付の4時半より、慶喜と法話会を行います。詳しくは、河村妙慶の日替わり法話を覗いていただいてもご案内いたします。遠方になりますが、どうぞどうぞお気をつけてお越しになってください。さあ、続いての方です。メールをいただきました。ゆりさん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、おはようございます。初めてメッセージを託します。私は妹を6年前に癌で亡くしました。妹は34歳でした。今でも涙が出ます。私自身、妹の死が原因で鬱になりました。妙慶さんの優しくて心温まるラジオを聞くとほっとします。本当にありがとうございますとのことです。妹さんが34歳で癌で亡くなったと聞き、ゆりさんどれほど辛い日々を送っておられるか今でも受け止められないですよね。これからもっともっと一緒に過ごしたかったですよね。今まで目の前にいた人がいなくなる、これほど辛いことはないです。私も今胸がすごく痛いです。しかし、このままゆりさんが悲しい悲しいと大切な人生を送ってしまうのは、妹さんもお浄土で悲しまれてると思うんですね。そこで、妹さんの肉体は見えません。しかし、妹さんを感じることはできます。私はよくね、法話会なんかで質問をいただくことがあるんです。仏さん、仏さんって妙慶さん言いますけど、仏さんって見えないんですよねっておっしゃるんです。亡き人も仏様になられた。見えないんですよね。私はこういうふうに聞いております。では、季節は見えますか？え、季節？季節を感じることはできるんですよね。例えば、梅の花が咲き出した。なんだかいい香りがしてきた。居心地のいい風が吹いてきた。冬は冬の冷たい風が吹いてきた。なんとも言えない、こう、ゴーッとする音がする。あ、もしかしたら雨かなと思ったり、こう、なんとなく感じるっていうのがあると思うんです。風も目に見えないようにお浄土の妹さんは仏様となって、そしてその花びらにいるかもしれない、風となってるかもしれない、ゆりさんのそばにいて、ねえお姉ちゃん行きようって言ってくれてるような気がいたします。ようこそメールをくださいました。どうかこれからも番組とともにお浄土の妹さんとともによろしくお願いいたします。 さあ続いての方です。カモミールさん、ありがとうございます。妙芸さん、2057年まではオリンピックのあった次の年は節分が2月2日なんですね。気象予報士の方がおっしゃっていました。あ、そうなんですね。もう気象予報士の方って本当に勉強なさってますよね。様々な過去のデータでこの日が一番雨が多かった、この日が こんなことがあったっていうのも本当にもう皆さん本当調べてるんだなと思います。なるほど、2月2日が節分の時というのがあるわけですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。ハンナリさん、ありがとうございます。無事父の一周忌の法要を終えました。こうして1年を迎えてあっという間でしたが、少しほっとしております。ご住職さんが若くから病気で障害がありながらも一生懸命だった父のことを振り返り、また病気になるということもご縁だとお話をしてくださいました。私自身も摂食障害やうつを抱えて悔しい思いをしたことがあります。でもこの病気になったのもご縁で、病気になったから出会った方や場所、いろんなご縁の中で生きているんだなと思いました。妙慶さんのラジオを聞くようになったのもその一つのご縁なんですね。妙慶さん、妙慶さんが法話をされた凡夫のまま光るという冊子もいただきました。ゆっくり読みたいと思います。ラジオネームはんなりさん、ありがとうございます。ご住職はもしかしたら私の法友かなというのような気がします。なぜなら私のその法友である住職さんから、うちの大切なご門徒が河村妙慶の心が笑顔になるラジオを聞いてるんですって教えてくださったんですね。でまた凡夫のまま光るという私が書いた冊子も渡してくれたと聞きました。もしかしたらつながるかなと今ふとね思いました。ご縁ですね。本当ね、はんなりさんよう言ってくださいました。病気は辛いです。今も辛いと思います。しかし病気になったことによって出会ったことっていうのはね、本当にたくさんあるんですよね。どうかどうかこれをご縁に、これからもよろしくお願いします。また今ラジオを聞いてくださってるリスナーさんの中に、その凡夫のまま光るという冊子ってどこに行ったら手に入るのと問い合わせがあった時のために、これはね、こうして郵送で送るわけもいかないので、3月23日、ある京都市内でのお寺で、私は法話させていただきます。その時、来ていただきましたら、お配りしようと思います。また、ケーキで法話会の時も少し持っていこうと思っておりますのでね、お待ちくださいませ。さあ続いての方です。のりちゃんさん、ありがとうございます。亡くなった私の両親が夢に出てきます。時には無言だったら、時には無言だったり、時には何か喋ったりするんですが、妙慶さん何かあるんでしょうかとのことです。はい、まあ夢というのはね、日々意識していることが夢に出てくるということがあるので、のりちゃんさんがいかに両親のことを思ってるか、それが夢に出てくるんだと思います。またのりちゃんさんがどこかで無理しているところがあるのかもしれません。それが何か親御さんに代弁してもらいたいという心の叫びも親御さんが夢に出てくるのかもしれません。ですから、こういう時には私無理してないかなということをもう一度ね、確認するのもいいかもしれませんよ。貴重なメールをありがとうございます。さあ、続いての方です。メールをいただきました。舞鶴の竹とんぼさん、いつもありがとうございます。朝の6時ごろ、家の中から遠隔操作で会社に行く車のエンジンをかけて車内を温める人がいます。排気ガス、そして我が家の隣の家まで入ってくるし、私の干してる洗濯物も干すことができず悩んでおりますとのことです。そうですか。まず、事前に 車を温めるということは、いかに車が冷たいかってことなんですね。これ雪国の方もおっしゃってたんですが、もう寒い寒い車の中に入るってハンドルを握った瞬間、氷の上に手を乗せてるみたいなもんで、手がペチャッとついて取れなくなったこともあるんですってね。これはもう寒いところの方じゃないとわからないんですね。きっとこのお隣の方もそう思って事前に、まあ、お車を温めてるんだと思います。ただ排気ガスで、まあ、マズの竹トンボさんの洗濯物がどうしても匂ってしまう、迷惑かかるんであれば、まあ干すということをちょっと時間をずらすことも必要かもしれませんね。朝方干したままではなくて、ちょっと日の当たった心に干すのもいいかもしれません。それでもやっぱり辛いんであれば、柔らかく、今日もご出勤お疲れ様です、寒いですよね、そこで、一つちょっと知っていただきたいことがあるんですよってニコちゃんマーク書いて、まあ、今こんなんで困ってますって爽やかに置き手紙をしてもいいかもしれません。すると伝え方がきつかったら、あっと思うかもしれませんが、ああ悪かったなと思ってもらえるような文面でね、ちょっと書いてみてもいいかもしれません。ありがとうございます。さあ続いての方です。高知県より山田のスヌーピーさん、ありがとうございます。妙計さん、この間30年ぐらい住んでいたグルーホームを出て、人間関係で嫌になり会わない方がいまして、新しいグループホームに変わることにしまして、引っ越しの準備をしていたら懐かしい手紙が出てきました。いいですね。そうですか。引っ越しって不思議ですよね。荷物整理をすることによって、あれ何忘れてるものってあるんですよね。するとなんか原点に帰れることってありますよね。そういえばあの人がこんな手紙くれてたんだ、そういえば荷物整理ってちゃんと節目節目に大切なことを教えてくれるのかなと、山田のスヌーピーさんをのメールを見てそう感じました。そうですか、グループホームの大切なお仕事、どうぞどうぞ、山田のスヌーピーさんの愛嬌でこれからもよろしくお願いいたします。さあ続いての方です。南のワッペンさん、いつもありがとうございます。さあ続いての方です。さゆきさん、ありがとうございます。いつも妙計さんラジオもそうですが、日替わり法話も楽しみです。妙計さん、執着はどのようにして手放せますか。実は子供がいないんですとのことです。もうさゆきさん、気持ちはすっごくわかります。私も近くの子供を見て、あ、みんな仏さんの子供なんだなといつも思ってます。どうか世界の子供が自分の子供と思って見ていきませんか。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。